戦争カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も、ライブ生放送でお届けをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。はい、本日ですね、6月の13日火曜日の午後3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、5月の末ぐらいからね、もう梅雨になりまして、ちょっとね、今日はまだね、マシなんですけどね、日によっては、大雨が降ったりとか、こう、ちょっとね、天気がね、しっくり、梅雨なのでね、しっくり来ないというのは当然ではあるかと思うんですけれども、ちょっとね、だから洗濯物が乾かないとかね、こう外をね、歩くのもちょっと雨が降るとね、行きにくいななんてこともありますが、こうね、商店街の方をね、こういう時も私も歩いてきたんですけども、結構ね、観光客の方がね、意外に多いのかなという感じもいたします。車もね、奈良市内、歩いていると走っていると結構ね、車も多いのかなということで、駐車場もね結構埋まっているような感じがいたしまして、もうねコロナもね今のところは、そんな大きなね、感染という話もねもう聞きませんので、結構ね皆様日常生活がねもう戻ってきているのかなという、感じがいたします。このね、ゴールデンウィーク終わって、もうね、五月病になってね、ひょっとしたらね、なってしまって、なかなかこう、毎日ね、お仕事とか勉強ね、なかなか、ちょっと、馬力がかからないなって方もね、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけどもね、そこはね、なんとか頑張って、いただけたらいいな、というふうには思っているところでございます。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールアドレス、784@narafm.jp、784@narafm.jp、nara.fm の、ね、ホームページのお便りメールフォーム、こちらからもですね、メッセージの送っていただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。私ね、この6月でですね、誕生日を迎えまして、49歳ということで、もう来年になるともう50歳ということで、40代のラストイヤーを、ね、迎えたところではあるんですけれども、特別に、何か、お祝いしたかというと、普通に家でケーキを食べたなっていうぐらいなんですけれども、この年になってですね、初めて、ちょっと体験したことでは一つありまして、iTunes とかね、こういう音楽をね、ダウンロードでね、新曲とかもね、ダウンロードでもう、聴いてるっていう方ね、最近やっぱ多いんじゃないかなと思うんですけども、私、この6月になってね、初めて、そういったダウンロードでね、音楽を購入するような、体験をいたしまして、私がですね、本当に、高校生、大学生とかね、就職して働き始めた頃、90年代と言いますとね、CD、ですよね。その前はね、カセットテープとかいうのもあったんですけれども、もう CD の全盛期でですね、やはりね、いろんなね、曲をね、CD で、聞きたいと思っても、レンタルで借りに行って、それをね、カセットテープにダビングして聞くとか、CD をね、1枚どうでしょう、アルバムだと3000円とか、シングル CD なんてね、今はほとんど聞かなくなっちゃったんですけど、その頃ね、シングル CD なんかもね、本当に、多く売られておりまして、シングル CD だとどうでしょうね、1枚1000円ぐらいなのかなと思いますけども、そういったね、CD を買って、またレンタルしてなんて、ことが多かったんですけども、本当に2000年代になりますとね、今度パソコンでね、そういった音楽をね、コピーして CD に焼けるなということもありましたのでね、そこら辺りからですね、いわゆる音楽 CD の売り上げって落ちてきたのかなと思うんですけども、もう本当にここ何年かだと、もうシングル CD なんでね、もうほとんど発売もしてないんじゃないかなっていうのと、あと、いわゆるアルバムというね、本当に10曲以上入ってるような、そういったCD なんかも、ほとんどね、売られるケースが、ね、減ってきて、一部の、ね、人気アーティストとかだとね、当然発売はされているんですけれども、もう本当にダウンロードで購入するのはもう圧倒的に多くなっているかなと思います。そういったのをね、さすがに もう聞きたい曲があってもね、もう CD が売っていないなんてことも出てきたので、私も今回初めてダウンロードで、購入したということなんですけども、やってみてね、思ったことは、まあ、1曲だとね、まあ、250円ぐらいとかでね、発売されてて、まあ、それはそれで、まあ、購入して、まあ、パソコンで聴いたり、まあ、あとね、まあ、スマートフォンでもね、同期をすればですね、まあ、そちらからでも聴けるのでね、あ、こんなのができるんだな、ということが、一つ、発見だったのと、あともう一つ発見したのはね、もうこれ月額のね、定額で契約をするとですね、結構ね、新しい新曲なんかも、もう月々の定額料金で、もうダウンロードができるということで、結構ね、なんかお得感、あるなということで、まあ、いろんな曲をね、ちょっと嬉しくなってね、まあ、ダウンロードして、まあ、それを、まあ、事務所でももちろん聴けますし、スマートフォンね、に、ダウンロードしておくとですね、まあ、車の中でもね、聞いたりできると、まあ、運転しながらね、音楽を聴くということも、まあ、スマートフォンを通じてもできますので、あ、こういう使い方があるんだなということでね、まあ、まあ、一つ、まあ、この年になってね、まあ、発見したということで、まあ、我々のね、子供の世代になりますとね、まあ、そんな、多分、CD なんてどうやって、聞くのかなって多分まだ知らないんじゃないかなと思いますけれども、まあ我々CD 世代としてはですね、まあちょっと寂しくなる一面もありますけども、時代の流れをね、感じながら、こういった便利なのもあるんだなというところで、まあそういったことがあったところでございます。まあ皆さんもね、そういったなんかこう、最近時代のね、流れを感じるようなことがね、もし、日常の中でもしあればですね、お便りいただけると嬉しいなというふうに思います。では、今日ですね、まあ、何をお話ししようかなと思ったんですけども、まあ、一つはこの空き家というのをね、まあ、テーマにしてお話ししたいなというふうに思います。まあ、これ先日まあまあ、報道等でも出てますけども、まあ、空き家活用促進ということでね、まあ、法律が、まあ、一つ改正の法律が通ったということで、まあ、これ以前からですね、まあ、空き家の問題というのはまあ、ありまして、これ国の統計で、平成30年の統計ですと、もう空き家の総数がですね、約849万件余りあるということで、まあこれはね、その中に今賃貸住宅とかね、マンション、賃貸マンションのね、空室も460万件ほど、まああるそうなんですけども、まあそれ以外の、いわゆる一戸建て等かね、あとその他、の住宅ということで、349万件ほどが、空き家で、あるということだそうなんですね。で、この空き家に関してはね、まあ、以前から空き家対策特別措置法というね、まあ、法律があるんですけれども、まあ、これのね、まあ、法律の改正案が通ったというところで、まあ、お話をできたらと思います。まあ、そもそもね、この空き家っていうのがですね、まあ、何が問題かと言いますと、まあ、いろいろあるんですけれども、今、住宅のね、いわゆる戸数というのは、2018年のね、国の統計で約6240万件もあるそうです。で、この時点でのね、まあ、いわゆる世帯数、まあ、日本の人口でね、約1億2000万人、まあ、今日というところなんでしょうけど、世帯数がね、5400万世帯ということで、もう世帯の数より、まあ、住宅の数の方が圧倒的に多くなっていく。まあ、そうなるとね、当然ね、まあ、一人でね、二軒三軒お家を持ってる人も中にはいらっしゃるんでしょうけど、まあ、そんな方なかなかね、別荘とかでもない限りは少ないかなと思いますので、そうなるとね、まあ、空き家というのが当然、増えてくる。まあ、そういった問題があります。まあ、ちなみにですね、この空き家の、数って、これ、都道府県によってね、まあ、当然、差がありまして、これもね、私もこれ以前ちょっと調べたんですけど、これ平成25年の分で、ちょっとね、情報としては古いかもしれないんですけど、これ関西圏の空き家の戸数で、奈良県だと約 13.7%、まあ、兵庫県で 13%、まあ、大阪で 14.8%、京都で 13.2%、で、当時でもね、和歌山だと、約 18% のね、まあ、空き家率ということで、和歌山でちょっと近畿の中でも、まあ、空き家の率がまあ高いというふうなところなんですね。で、まあ、この空き家がですね、まあ、どんどん増えていくと、まあ、どういうことが、まあ、起きうるのかということで、当然その、空き家を放っとくとね、まあ、どうでしょう。 お庭の草がね、どんどんどんどん生えてきて、ちょっとね、衛生面でもちょっとまあ悪くなりうるとか、あと、例えばね、まあ、窓ガラスがね、割れてるのにね、ほったらかしにしてるとどうなるかというと、そこでね、まあ、やっぱり、動植物、動物とかがね、もうその家で暮らすようになってしまうとか、あと、家がね、少しこう古くなって傾きつつあるのに、まあ、ほったらかしにしてると、当然、家がね、倒壊、まあ、倒れる恐れがある。まあ、特にね、日本というのは地震が多い国でもありますので、まあ、通常であればね、そんな、地震が起きても倒壊しないようなレベルの、まあ、地震であったとしても、そういった家が傾き始めているとですね、そういったところでも家が倒壊してしまうとか、まあ、本当にまあ、いろんな意味でね、この、もう地震以外にもいろいろ空き家を掘っておくとですね、まあ、周囲のね、まあ、環境にも、悪影響をね、及ぼす恐れがあると。いうところで、まあ、そういった、まあ、家屋についてはですね、まあ、行政の方も、そうならないように当然所有者に指導していくとか、またね、もう住まない家についてはですね、場合によってはもう手入れをして、まあ、賃貸に出すとか、まあ、場合によってはもう解体してね、更地にしてしまうとか、まあ、そういったところもね、まあ、必要だというところで、まあ、そういった指導をね、まあ、行政の方でもやっていってるんですけれども、まあ、これをね、なかなかちょっと家がね、古くなっても倒壊、ね、取り壊しをしないとかね、まあ、手入れをしないというようなことがあるんですよね。まあ、なぜそうなるのかというところなんですけども、まあ、実はね、これ固定資産税、まあ、ここでね、まあ、税金の話が出てくるんですけど、まあ、これ固定資産税のね、まあ、話になりまして、まあ、そもそも固定資産税というのはですね、土地、建物、またね、事業されている方だとね、いわゆる焼却資産とか事業用のね、まあ、動産についても、課税の対象ということになるんですけれども、まあ、家がね、住居用の家屋が建っているとですね、ここにはね、いわゆる住宅用のね、軽減というのが実はございまして、まあ、これ土地についてはですね、まあ、原則として、200平米以下の部分、まあ、土地がですね、200平米以下の部分についてはですね、まあ、本来かかる、まあ、固定資産税について、まあ、いわゆる課税標準をね、まあ、6分の1に、まあ、軽減をしている。まあ、要は住む家なので、まあ、そこについては、まあ、軽減している。これはマイホーム、まあ、持ち家であってもですね、いわゆるアパート等のね、まあ、賃貸住宅であっても、まあ、こういった軽減特例というのは実はあるんですね。で、まあ、200平米を超える部分、これ一部屋ね、一部屋、賃貸住宅であればかける、まあ、個数分というのはあるんですけど、まあ、一戸建てだと、まあ、一戸しか家はないはずなので、まあ、200平米を超える部分についてもですね、3分の1に軽減をしているということで、まあ、これがあるから、まあ、家がね、古くなってて、まあ、誰も住まなくなった家についてもですね、もう壊さずにね、置いてるケースっていうのは結構ね、まあ、あるんですよね。まあ、周りでもね、奈良県とか意外に少ないのかもしれませんけれども、もうほったらかしになっててね、もう、まあ、家が崩れかかってるとかね。まあ、そういったのを、行政としてはやっぱり当然指導をね、当然しているんですよね。で、まあ、まあ、現在の空き家、対策措置法に関してはですね、ちゃんと手入れをしているとか、まあ、誰かが住んでいるということであればですね、まあ、基本的に、まあ、住宅用の家屋としての軽減もまあ認めるというようなことになっているんですけども、もう本当に誰も住まなくなっていてですね、もう潰れそうで危ないということになるとですね、まあ、行政の方としては、もう、早くまあ、ね、取り壊さないと安全上の問題もありますので、もう特定空き家というようなね、まあ、専門用語これで言うんですけども、まあ、そういった風用語で、まあ、使って、勧告をするわけですね。まあ、それはもう、危ないので、ちゃんと、リフォーム通しですね、安全、ね、安全性を確保するか、もしくは、もう、取り壊しをするなどしてね、もう災害等にね、影響が出ないように、してくださいということで、そういう、指定を受けるような、ケースが、ケースが結構今出てきてるんですよね。で、この固定資産税の関してはですね、 こういったあの勧告というふうに言うんですけども、まあ、勧告を受けた時点で、あの住宅用のね、家屋の軽減っていうのはもう認めないということに、なっております。これもすでにね、もうあの、まあ、法律としてはすでにこれ施行がされているんですけれども、まあ、まあ、これだけでもね、まあ実はあの、本当に足りるのかという問題が出てます。で、まあ、今回ですね、あの、この改正で通ったところなんですけれども、まあ、何をまあ変えるかというところなんですけれども、もういわゆるあの、もう、この特定空き家というふうに指定される前の状態、まあ、予備軍と言ってもいいんでしょうかね。まあ、こういったものについてもですね、まあ、いわゆる管理不全空き家というふうに、まあ、あの言うんですけども、こういった、管理がちゃんとできていないもの、についてもですね、まあ、固定資産税の、まあ、住宅の軽減の対象からも外す、まあ、法律が、まあ、今回成立したということなんですね。で、まあ、具体的にですね、これじゃあどういうふうにして調べていくのかというところも、これあの、国土交通省の資料とかも出てるんですけれども、まずあの、市町村にもですね、これはあの、から、ま、あの、ま、今所有者に、努力、ま、要はその、そういうあの、空き家とかに なってる場合でもちゃんと手入れをしてですね、ま、そういったあの、周囲の環境に悪影響を及ぼさないようにするための、まあ、努力義務を、まあ、所有者にも課するというようなこととか、まあ、あとは、あの、これ市町村がですね、もうあの、やっぱり用途の変更、建て替え等をね、やっぱりこう、所有者に促進をしていくようなことも、法案の改正として盛り込まれているそうです。うん、あとはですね、特に所有者がね、わからなくなっている不動産で今増えておりまして、なぜそういうことが起きるかと言いますと、まあ、相続があって、まあ、どなたかがね、まあ、お亡くなりになったというようなことがあってもですね、まあ、相続登記でね、今後ね、もうこれ相続登記でも義務化とでもされるんですけれども、まあ、現状まだ、相続登記でこうね、任意、まあ、やってもやらなくてもいいというようなところもありまして、まあ、我々のね、まあ、クライアントさんとかでも、例えば、住んでた家がね、おじいちゃんが所有してて、その住んでたおじいちゃん亡くなったんだけど、やっぱり名前はまだ変えたくないので、とりあえず本当だったらおばあちゃんが住んでるけども、不動産の名義はまだ変えていないなんでね。まあ、そういったケースだとね、まあ、所有してる人がまあ、わかるのでいいんですけれども、誰も住まなくなったのに、不動産の登記をしないとなると、ゆくゆくね、戸籍とかもね、もう2代3代になると、もう分からなくなるなんてね、こともね、ありえまして、結構なね、これ所有者不明の土地で今増えておりまして、まあ、そういったこともあってね、まあ、不動産に関してもね、登記の義務化というのが、まあ、当然、されるというふうに法律が変わったというところなんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、これだけでもね、分かるか分からないかと言われると、まだ分からない可能性もありまして、要はこれ電力会社等に情報提供、これ市役所等からまあ要請することもね、今回の法律案としても盛り込まれたと。まあ、要は電気とかね、まあガスとか、まあ使っていると、当然使っている人に請求は当然行くはずなので、まあそこからね、まあ使用者に、が、所有者であるという可能性も当然高いので、まあそういったところからもね、まあ民間の力も借りて、まあ所有者を割り出して、まあ、建物のね、まあ、管理をまあちゃんとやっていてくださいねというようなことが、もう法案としては盛り込まれていると。で、話がね、ちょっと戻るんですけれども、まあ、どういった、まあ、状態まで行くとね、まあ、危険なのかということで、これもいわゆる特定空き家としてね、まあ、指定されるところだと、建物がね、まあ、傾いている。具体的にですと、どういう状況かというと、柱がね、傾いている。あと、基礎がね、沈んでる。まあ、これ、20分の1以上の傾きがある場合、というふうに言われております。あとはもう、土台がね、木造とかだと、建物の土台がね、もう腐りかかってるとか、あと、まあ、基礎がね、まあ、基礎でコンクリートのね、基礎があるんだと思うんですけど、そういったところがもう破損しているとか、あと、基礎と土台にズレが発生している。あと、まあ、外見から見やすいのは、 壁がね、まあ、ひび割れをしているとか、あと屋根がですね、まあ、変形しているとかね、瓦屋根だとね、こうちょっともう一部もう剥落している、もう崩れ落ちているとか、あと、外壁に穴が開くとか、まあ、そこまでになるともう結構なね、もう状況なのかなと思いますけれども、まあ、そういったところも外見としてね、もうこれはもう分かりやすいところになりますので、そうなると、ちょっともう従前の法律でも特定空き家として、もう指定を、されるというような、まあ、状況ではあるんですね。まあ、特にこの空き家というのはですね、まあ、今後日本の人口ってちょっと減っていくというところもありますので、おそらく空き家の数って増えていくんじゃないかなというふうに思われます。まあ、そういったところでね、市役所等にもよってはね、こういう建物のね、まあ、取り返しについて、まあ、補助金をね出しているというような、ケースも結構、まあ、あろうかと思いますので、まあ、そういったところを使ってでもね、行政としては、まあまあ、管理ができていない家をね、まあ、増やさずに、していきたいということが考えられているというところでございます。まあ、あと、もう一つですね、まあ、簡単にご紹介これもしておきたいんですけれども、まあ、亡くなられて、例えばおじいちゃんおばあちゃんが亡くなられて誰も住まなくなった家って、売りたいけどねすぐに売れないなんてね、いうことってよくあると思うんですよね。で、そういった面、不動産を売った時というのはですね、当然利益が出ていれば、まあ、確定申告の対象ということになってくるんですけれども、まあ、ここもね、これも平成28年から法律ができてるんですけど、まあ、非相続人の、まあ、居住用家屋については、まあ、一定の要件を満たせばですね、まあ、利益から、まあ、3000万を、まあ、控除してくれるという制度が実は、ございます。まあ、そもそもね、土地の、建物の譲渡と言いますと、買った時の値段と、まあ、売った時の値段を比べるんですけど、まあ、売った時の値段はね、まあ、わかりやすいんですけど、買った時の値段というのは、まあ、土地の買った値段と、あと、建物についてはね、まあ、買った値段からですね、原価償却ということでね、何年も住んでるとね、建物を要はそんだけ使用しているので、その分の使用した、ものの、原価を計算して引いて、残りの、母価を引いて、利益が出ていれば、そこの分だけ課税の対象になりますよというところなんですけども、まあ、そこについてもですね、まあ、一部は要件を満たせば、軽減されるというところになりまして、まあ、現行ある法律ですと、この亡くなられた方がね、住んでいた居住用家屋ということで、条件とされているのが昭和56年5月の31日より前に、建築された建物で、で、まあ、これ区分所有、まあ、マンション等のね、区分所有されているような建物ではないこと、まあ、一軒家を、ね、まあ、想定していただいたらいいのかなと思います。で、亡くなられた時点でおいてですね、まあ、亡くなられたその方以外にもう誰も住んでいなかった、要はその時点で、まあ、空き家になってしまうというのが、条件なんですね。で、まあ、そこからですね、その亡くなられた日の、年からですね、まあ、3年を経過するまでのその日、3年を経過する日の属する年の、12月の末までに、その建物土地をね、もう売る、もしくは、まあ、建物を取り壊して、土地を更地にして、まあ、売るというのが条件になっていること、まあ、あとこれ亡くなられてからですね、もう売る時まで、まあ、何も使っていない、まあ、誰も住むためには使わない賃貸住宅で貸し出しにも出さない。またそこをね、事務所として、事業としてもね、一切使わないというのを条件に、というのがあります。さら地にするか、もしくは、これ耐震工事としてですね、ちょっと建物を時間上にしてから、まあ、売るというのが条件で、これなかなか、使ってるケースがちょっとどれだけあるのかというのはわからないんですけれども、結構この、国土交通省の統計によるとですね、まあ、令和2年までの統計しかないんですけど、まあ、5年間合計で約4万件近く、これを、まあ、売るための申請の、まあ、書類を交付したという実績があるそうで、やはりね、この空き家も売ってしまいたいというね、ような、ご家族の意向で結構多いんだなというのが、 こういうところからも、読み取ります。で、まあ、このね、まあ、あ、一個ね、あ、もう一つ条件がありました。あの、売却代金が1億円以下であるというのが条件になっておりまして、これが例えばね、まあ、あの、都心とかのね、物件で、いや、実は2億円で売れたんです、なんていうことがあったりすると、まあ、そういった場合にはね、この、特例というのは使えないということになるんですけれども、まあ、ここに関してですね、まあ、令和5年の税制改正で、まあ、どんなことが変わるかと言いますと、まあ、これ、あの、今のところ法律はね、令和5年12月末までというふうに、条件となっていたんですけども、これがね、もう令和9年の12月末ということで4年間延長されたというところと、あとはですね、これ、売買期、あの、売るときにですね、まあ、買った人がですね、その翌年の2月15日までの間に耐震の工事をするか、もう全部取り壊してしまうか、ということを、もですね、まあ、緩和条件として、まあ、入ってきたというところになります。まあ、令和5年中の譲渡だとね、売る人がですね、さら地にする、もしくは耐震工事をするというふうな条件になっているんですけれども、令和6年以降の譲渡についてはね、先ほど申し上げたように、まあ、買った人がね、さら地にする、もしくは、耐震工事をするというのも、まあ、緩和条件として入ってきたというところになります。あと、この、特例というのはね、まあ、譲渡所得の金額から最高、3000万まで控除ということになっておるんですけども、まあ、共有であればですね、あの、二人の人がね、3000万の控除をそれぞれ受けれるということもあります。で、ここ、令和6年の、改正になると、3人以上いてる場合は、一人2000万が上限ということに変わるということがあります。メッセージをですね、ちょっとたくさんいただきましてありがとうございます。まず、タクタクさんいつもありがとうございます。先生こんにちは。音楽はダウンロード時代になりましたね。CD としてコレクションしたい僕にとっては寂しいです。先生はどんな曲聴くんですかということで。まあ、我々90年代とかね、聴いた曲よく聴きますよね。まあ、ジャニーズね、まあ、スマップは嵐とかも聴きますし、90年代でもチャギ&アスカとかね、まあ、好きでしたね。あと、続きまして、クッキーモンスターさんありがとうございます。先生こんにちは。私も空き家問題で頭を抱えています。主人が昔両親と住んでいた家があるんですが、田舎の山の中にあり、空き家となったまま数十年経っており、足を踏み入れるにも草が生い茂り、いでりたどり着くまでも道も塞がっている状態大変ですね。壊すのも大変、もう誰も住まないので処分に困っていますと。主人の両親が亡くなった時の考え方を、時を考えると、誰が処分するのかということで、どういうところから手をつければいいのかということで、ちょっとこれ すいません、すぐに答えられない難しい問題ですね。ハロルさんありがとうございます。空き家について、軍勢ラジオで聞きました。早く手続きをしないといけないのですが、なかなかきっかけがないと動けず勉強になりました。ありがとうございます。続きまして山猫さん、先生こんにちは。空き家のこととても知りたかったので聞き入ってました。親の家に引っ越したいけど、今の家が空き家になるもので簡単に売れそうもないし、勉強になりました。ちょっと頑張ります。ありがとうございましたということで、本当に、ちょっとたくさんメッセージいただきまして、ちょっとね、全部きっちりお答えできなくて非常に申し訳ないところなんですけども、本日も生放送の時間が終了と、なってまいりました。来月もですね、生放送でお届けをして予定しております。7月の10日の火曜日、また聞いていただければというふうに思います。来週はですね、行政書士の遠山先生がの登場ということですので、そちらの方もぜひお聞きいただければというふうに思います。本当に、駆け足になりました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは皆さん、さよなら。